こちらペット相談室。皆さんの大切な家族の一員である犬や猫などのペット、でも病気のこと、予防注射のこと、しつけのことなどなど、きちんと見てあげなくてはならないことって本当に多いですよね。そこでこの番組では、伊丹市のお隣尼崎にある動物病院兵庫ペット医療センターの先生方にご出演いただき、ペットに関するあんなことやこんなことといった悩みをズバリ解決していただきます。この番組をきっかけに、皆さんとペットの関係がより幸せなものになっていただければ嬉しく思います。この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りします。
こちらペット相談室、7月から始まりました。この番組、ペットに関していろいろなお話をお伺いしていくんですが、お話をお伺いしますのは兵庫ペット医療センターの有里千佳先生です。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、有里先生が勤務されている兵庫ペット医療センターについて、どういうところなのかというのをまずはお伺いしたいと思います。どういった病院なんでしょうか。
はい、当院は、予防から高度医療、あとはトレーニングだったり、あとペットホテル、あとトリミング、それがすべて一つの、施設になった総合施設になります。
そうなんですね。じゃあもうワンちゃんと猫ちゃんのことであれば、もう総合的にいろんなところを見てくださるということなんですよね。はい、有里先生は獣医師となられて、はい、もうどれぐらい年数経ってらっしゃるんですか。
そうですね、今年の4月で、8年目になります。
ね、今までいろいろなこうワンちゃん猫ちゃん見てこられたと思うんですけれども、
はい、
今現在勤務されている兵庫ペット医療センターなんですが、
はい、
開業されたのはいつなんでしょうか。
はい、開業したのは2005年の5月になります。
はいはい、でも歴史としては古いんですよね。
祖父の時代からなので、1950年に開業してます。
はい、最初はどういった形でその開業されていたんですか。
初めは、祖父が大動物をしていたので、大動物中心に診察をしていたんですけれども、それから約3年の1953年に、小動物をちょっとずつ増やしていって、大動物と小動物の両方を診察していたっていう風な、はい、感じですね。
そうですか。その大動物というのは、はい、どういった動物を見てらっしゃってたんですか。
大動物は、メインは、牛になります。
あ、はい、はい、そうなんですね。はい、そして小動物というのはワンちゃんとか猫ちゃんとかということなんでしょうか。
そうですね、昔1950年代まだワンちゃん猫ちゃん飼われてた方が少なくて、うん、
はい、
やっぱり立花でも周りの地域に乳牛がいたそうなので、その乳牛が中心に診察していたっていうふうには聞いています。
そうなんですね。はい、その時代時代に合わせて、
そうですね、
この主流となっているこう動物を見ていらっしゃったということで、
はい
はい、そして2005年に、兵庫ペット医療センターとして開業されたということなんですね。
そうです。
兵庫ペット医療センターで主にどういった動物を見てらっしゃるんですか。
当院ではワンちゃんと猫ちゃんになります。
はい、でこちらの兵庫ペット医療センターでは、先ほどのお話をお伺いしていますと、予防医療から専門診療まで、さまざまな状況に対応していらっしゃるということなんですが、やはり大切なペットを育てているという方にとっては、総合的にすべて見てくださるというのは安心していただけると思うんですが、やはりそういったお声とかっていうのはありますか。
そうですね、予防から高度医療を当院では行っているので、やっぱり若いワンちゃんで予防で来られる方が、ちょっとお年取った時にしんどくなって大きな病気を抱えた時に、昔からここに通っててすぐ発見していただけてよかったですっていうお声は聞くことがありますね。
この診療する上で何か心がけてらっしゃることっていうのはあるんですか。はい、
そうですね、ワンちゃん猫ちゃん言葉を喋れないので、うん、本当に診察室歩いてくるところから、あの歩き方はどうかなだったり、はい、飼い主様があの気づいてらっしゃらないところを、まあ、触診手で触ったりとかしてどうなのかなっていう、もう本当に言葉が喋れない分より注意して、うん、あの行動だったり、あの体の一部がおかしくないかなっていうところを注意して見てます。
そうなんですね、はい、でそしてですね、この院内ではですね CT、MRI をはじめとする高度医療機器を完備されていらっしゃるということなんですけれども、
はい、
この CT、MRI があるその病院っていうのはなかなかないんじゃないですか、この近畿圏とかでも。
そうですね、うん、兵庫県でもかなり少ないと思います、
はいはい、でこの高度医療というのはどういったことを見てらっしゃるんでしょうか。
は
い、
当院は CT、MRI が ありますので、なかなか麻酔のないレントゲンだったり、超音波でわからない部分、例えば脳だったり、背骨の中を通っている神経とかっていうのは、まあ、MRI で確認してそこに病気がないかどうかを見たりはしていますね、はい、
そうですか、はい、そのやはり CT、MRI をこの活用することによって、はい、ちょっとわからなかったその病気の原因っていうのがもうはっきりと分かってくるということですか、
は
い、
そうですね、
はい、はい、この高度医療をこう担当してくださる、はい、その専門の先生というのもいらっしゃるんでしょうか。
はい、CT、MRI に関してはどの獣医もできるように、はい、なってるんですけれども、はい、その他の、まあ、循環器だったり、あとはリハビリテーション、あとがんの、腫瘍科と皮膚の専門っていうのも在籍してますので、
はい
はい、そちらですごくお困りになっている患者様のサポートもできるかなと思っています。
そうなんですね、じゃあそういうねその専門の獣医師の方もいらっしゃるので、
はい、
まあ、やはり気になることとかっていうのも、はい、すぐにこうお伝えするとこう、はい、レスポンスというか返ってくるというのも、はい、ちょっとこのね飼い主の方にとってみると、はい、こう安心できますよね。
そう言っていただけると嬉しいです、
は
い、
やっぱり専門の先生がいらっしゃると心強いなというふうに思うんですけれども、
はい、
兵庫県のペット医療センターのそのホームページとかね、はい、兵庫ペット医療センターのホームページ拝見していますと、
はい、
院長の先生をはじめですね本当にたくさんの獣医師の方がいらっしゃるということなんですけれども、これだけの規模の動物病院っていうのはやっぱなかなかないんじゃないですか、はいはい、
そうですね、うん、全国的に考えてもやっぱり獣医師の人数が多い病院っていうのは少ないのかなというふうに思いますし、
はい、
兵庫県でも人数もそうですし CTMRI が完備している病院っていうのはわずかかなというふうに、はいはい、思います。
今その勤務されているその先生方というのは何名ぐらいいらっしゃるんですか。はい、
尼崎本院に在籍している獣医が、10名ほどですね、
はいはい、こちらのセンターの方にはですね獣医師の先生方に加えまして、
はい、
まあ、トレーナーのスタッフの方もたくさんいらっしゃるということなんですけれども、
はい、
その病気を見てくださるだけではなく、
はい、
しつけや訓練のサポートもしてらっしゃるということなんですね。
はい、基本的なマナートレーニングはもちろんなんですけれども、はい、あとは社会科とあとは動物病院特有なんですけれども診察室に慣れたりとか、
はい、
あと病気した時にこう手足を見たい時の補定とかを落ち着いてできるようにサポートをトレーニングでしています。
このやはりトレーニングを受ける、はい、受けないというのは全然やはり違うものなんですか。はい、
そうですね、まあ、ちっちゃい頃からトレーニングされてる子っていうのはすごく病院でも治療だったり検査っていうのはすごくしやすかったりっていうのはありますね。
そうなんですね、はい、例えばどういうトレーニングとかをされているんですか。
はいはい、トレーニングはまずなかなか難しいんですけれどもご褒美を使いながらトレーニングするので、
はい、
当院はこう一つの病院で病院とトレーニングとペットホテルと、トリミングがあるので病院が1階になるんですけれどもそこに入るとすごくブルブル震えちゃうワンちゃんが多いんですよ。ただ2階3階に行くとトレーニングだったりトリミングホテルってなっていくので2階に上がっていくエレベーターの中でブルブルが収まったりとかっていう子がいるんですけれどもやっぱりトレーナーさんの顔を見るとあここでは何か痛いことされないんだなっていうワン ちゃんも理解されていて、はい、で診察の時に1階に来るとやっぱまたブルブルしてしまうんですけど、あのトレーニングでちょっとずつあの1階に行っても怖くないよっていう風なサポートをして、診察の中でもトレーナーさんと一緒に、はい、あの怖くないよっていうのをお伝えしながらあの診察してます、は
い。そうなんですね。いや本当にですね、今お話をお伺いしているとその診察、はい、診療だけではなく、もちろん検査とかも、はい、あのされていたりとかするんでしょうか。
あ、そうですね、検査も行ってます、
はい、ね、そういったところを、まあ、総合で見ていただけたり、でまたしつけであったりとか訓練のサポートもあったり、でまたペットホテルもあったりということでトリミングもしていただけて、まあ、それだけ総合的なサポートをしていただける、まあ、総合複合施設のような感じなんですけれども、
はい、
やはりそういうところは最初から開業するときにこう目指されていたところなんでしょうか。
2005年に、はい、あの今の、場所に兵庫ペット医療センターが移転したんですけれども、その時まではまだあのペットホテルだったり、
はい、
あとはトリミングっていう設備はなかったんですね、はい、でそれであの今の院長が、まあ、夢であったその一つが一つの病院で全て、うん、あの行えるっていう病院を目指して作ったのが2005年になります、
はい、そうなんですね。そして、まあ、あの皆さんに、ね、あの来ていただいてその診療していただく際なんですけれども、
はい、
やはりここはあの気をつけていただきたいな、心がけていただきたいなというところがあると思うんですけれども、はいはい、どんなところに注意してあの診察などに、ね、来ていただくといいでしょうか。
そうですね、あの尼崎本院はあの予約システムを使っていますので、あの極力飼い主様とワンちゃん猫ちゃんにお待たせする時間を短くはしてるんですけれども、はい、どうしてもやっぱり検査等でお時間かかることがありますので、あの LINE する際は余裕を持ったお時間で来ていただければなと思います。
例えばその検査であれば、はい、その検査の内容によっても時間というのは違ってくると思うんですけれども、はい、大体長い検査であるとやはり1時間ぐらいとかはかかってくるんでしょうか、
はい、麻酔をかけない検査であれば1時間程度で終わるかなとは思うんですけれども、はい、どうしても麻酔をかける検査になると麻酔から覚めたあの状態をしっかり確認してから飼い主様の、あのところに退院という形になりますので、
はい、
どうしてもあの数時間、うん、お時間はいただかないといけないかなというのはあります。
そうなんですね、はい、なので、まあ、時間には、ね、余裕を持っていただいて、
はい
ね、あのこちら診察診療の方に、ね、はい、来ていただきたいということなんですが、
はい、
ではですね、改めてお家で飼っていらっしゃるワンちゃん、はい、猫ちゃんぜひ見てもらいたいというふうに、ね、思った場合はですね、
はい、
兵庫ペット医療センター、どのようにアクセスしていただくといいのか教えていただいてもいいでしょうか。
はい、はい、JR 立花駅から、北に徒歩7分、あとはあのお車で来られるあの飼い主様は、駐車場が15台あの完備してますので、
はい、
お車でもいらしていただけます。
わかりました。そして診療時間なんですけれども、はい、どうなっていますか。
午前中は10時から1時までの診察で、午後が15時から19時までの診察です。で夜間診察もやってますので、
はい、
夜間診察が19時から23時までですね、
はい。まあ、やはりこうワンちゃん猫ちゃんとかもですね、
はい、
あの時間帯とかっていうのがもう分からない状態で、はい、やはり急に、ね、はい、どこか怪我をしたであったりとか、はい、あの苦しみ出したりということで、はい、ね、普通の診療時間がいけない時にその夜間の、ね、はい、診察をしてくださるというのは、はい、本当に心強いんじゃないかなと思いますけれども、
はい、
皆さんからやはりそういったお話とかっていうのはありますか。
そうですね、うん、当院がかかりつけじゃない飼い主様もあのもちろんいらっしゃるんですけれども、はい、やっぱりあの近くでここ空いててよかったわっていう声は、
はい、
あの夜間の診察をしているとよく聞きますね。
そのようにですね、もうしっかりとねサポートしていただけるということなんですが、
はい、
では最後にラジオをお聞きいただいている皆さんにメッセージをいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
は
い、
兵庫ペット医療センターは年中無休で診察をしてますので、夜間診察もしてますので、あのお困りの際はお時間余裕を持って LINE していただければなと思います。
はい、わかりました。さあ こちらペット相談室、7月からね始まりましたこちらの番組ですけれども、これからもですねいろいろとワンちゃん猫ちゃんに関してお話もねお伺いしていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ本日兵庫ペット医療センター有里千佳先生にお話をお伺いいたしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
こちらペット相談室、この番組はどこよりも優しく、どこよりも親切に、飼い主様とペットの幸せをサポートする兵庫ペット医療センターの提供でお送りしました。